一言祈ります。天のお父さん、今日もどうぞこの学びの時をあなたが導いて祝福してください。あなたがどれほど私たちを愛しておられ、あなたの御子であるイエス・キリストによるその贖いの技がどれだけ完全であられて、私たちにそれが与えられていること、そのことをはっきりと理解することができますように、どうか力を与えてください。理性でも、またその霊の領域でも、このことをはっきりと理解して、このことを信じることができますように、どうかここにいる一人一人を、またこれを聞く一人一人に、その信仰をどうぞあなたが励ましてくださいますようにお願いします。御言葉を分かち合う、私にもどうぞあなたが力を与えてくださって、あなたが与えてくださる、言葉を分かち合うことができますように、どうぞ、これからの時はあなたが導いてください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。ローマの6章。このローマ書の6章は、パウロのその過程というか、もしそんなんだったらっていう、そういうその質問、二つの大きな質問があって、でそれによって、この二つの質問に仮定して、その質問、こういう状況はどうだろうかということを、そのパウロが仮定して、その二つの質問について、答えているというか、その説明しているのが、この六章です。で、一節。それでは、どういうことになりますか？これが一つ目の、質問ですね。恵みが増し加わるために、私たちは罪の中に留まるべきでしょうか？でもちろんその、ローマ書というのは、一章、二章、三章、四章、五章、六章みたいな、そんな感じで区切られてたわけではないですから。便宜上これを、その、あるところでね、歴史のどこかで区切った人がいて、で、今このようになってるわけですけど。だから、六章だからといって、その五章とは関係ないということではないんですね。もちろんその前の章と関係があります。それではというのは、その一章からずっとその五章まで語ってきたことを受けて、じゃあそれではです。で直近でいくと、例えば五章の二十節を見てみると、律法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。しかし、罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。そう書いてありますね。私たちがどれだけ、その人間がどれだけ神の基準に照らし合わせて、その罪人なのかというか、どれだけその神に従いきれてないのか、どれだけその神に敵対することになってしまっているのかということが明らかになるためにその律法が入ってきたんですね。でも罪がその増し加わるわけですよね。その律法がないところには全くその義というのがその示されないわけだから、何が正しいかというのはわからないところには、その、違反というのはないですよ。グレーゾーンのところには違反がないようにね。でも、罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れたって。で神がそのイエス・キリストを私たちに与えてくださって、私たちがその罪が溢れたんですけども、増し加わったんですけど、その律法、神の基準っていうのが私たちに明らかになることによって。でもそれをもう片っ端から全部許しますというふうに、その神が決めて、それをそのイエス・キリストのその贖いの技で完成させて、恵みとして私たちに与えたんですよね。だからその罪の増し加わるところには恵みも溢れたって。そういうことを五章でパウロは説明していました。で、それを受けてそれではどういうことになりますか？恵みが増し加わるために私たちは罪の中に留まるべきでしょうか？もしかするとある人がこういうふうに言うかもしれない。じゃあ、その私が罪を犯し続けていれば、その神の恵みがたくさん加わってくるわけだから、私は別に罪の中にいてもいいじゃないか。むしろ、罪の中にいた方が、どれだけ許されたかということを、罪を犯すためにごめんなさい。これも罪を犯しました。はい、ごめんなさい。ごめんなさいをして許していただくという、そのネタを提供するために、その罪の中に留まる。恵みを報酬に変えるっていうのはそんな感じですよ。で、どうせ許されるんでしょみたいな感じになってくると、その、罪を犯し続けるというか、そういう自分を容認するんですよ。私もやったことありますよ。これが、まずいのは分かってると。でも、もう、これは、私は我慢できない。これをやらざる得ない。もう、これはもう私やりたい。だから、神様ごめんなさい。これをやります。 後で悔い改めればいいやとか、ごめんなさいって言いながらやればいいやって。私何度もやったことありますよ。それと同じそのロジックというか考え方ですよ。恵みが増し加わるために、もっと神から恵みを受けるために、じゃあ別に悪いことをもっとしてもいいじゃないか。そしたら許してくださるわけだから神は。そしたら私にはたくさんの恵みがある。だからその、こういう発想からして、その、こういう発想がずっとあると、その過去にどれだけ悪いことをしたかということを、その、ひけらかすというか、私こんなに悪かったんだぜ、みたいな。それを言って、なんかこれだけ許されたんだ、みたいなのが、なんかこのギャップがすごいだろう、みたいなので、その、誇ってみたり。またそういう人の、その、証を聞いて、で、それ、あ、こんな人こんなに悪かったのに、こんなにもなんか変わったのかって、この人すげえな、みたいな。神に行くんじゃなくてね。そういうのも同じ、その原理ですよ。同じ考え方ですよ。恵みが増し加わるために、私たちは罪の中に留まるべきでしょうか。二節。絶対に、そんなことはありません。と書いてあります。絶対に。で、英語の訳を見てみると面白いですよ。そんな考えを、捨ててしまえって。そんな考え、thoughts。そんな考えが、を根絶やしにしなさい。perish っていう言葉が使われてます。もう、根本から、この、なんていうのかな。退治するというか、引っこ抜くというか、こう、絶滅させるっていうか、そういう感じのニュアンスの言葉ですよ。そんな考えを、根絶やしにしなさいって。絶対にそんなことはないって。で、なぜそんなことがないというふうに言えるかというと、罪に対して死んだ私たちが、どうしてなおその中に生きていられるでしょう。もし何かに対して私がもし死んだとしたら、この体が、したら私が死んだのに生きてるってことはおかしいですよね。そうじゃないですか。じゃあ私も今日から甘いのを食べるのやめるとかって。それでそうやってやめるって言ってその思いに死んだんだったら、その中にずっと、ああ、私、甘いの好き、甘いの食べたいとかっていうふうに、その死んだんだったらそんなことも思わないじゃないですか。罪に対して死んだ私たちが、どうしてなおもその中に生きていられるでしょうって。それともあなた方を知らないのですか ?3 節。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆、その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。罪に対して死んだということは、その、なぜ言えるかというと、イエス、キリストイエスにつくバプテスマを私たち受けたんですよねって。つまり、イエスキリストを信じたんですよねって。その、死に預かるバプテスマを受けたんですよねって。バプテスマというのは、もちろんその型ですよね。私たちのこの信仰を表す。その、死に預かるというのは、この、イエスキリストと共に、古い私は十字架につけられて、イエス・キリストと共に死んだって。のであれば、なんで、その中、罪の中に私が生きていられるでしょうかって。いや、キリストを信じたんでしょって。で、イエス・キリストと共に私の古い自分、私は、その葬り去られるって。それを信じてバプテスマを受けたんでしょって。私たちは4節、キリストの死に預かるバプテスマによって、キリストと共に葬られたのです。それは、で、なぜ私が死んだかというと、キリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。イエス・キリストを信じるということは、もうイコールバプテスマを受けるということになるんですけど。イエス・キリストを信じたんだったらなんでバプテスマを受けないのってことですよ。イエス・キリストを信じるということは、その自分の古い自分、罪に向かって生きる自分、自分を満足させる、この肉を満足させて、その罪を犯すその自分に死ぬってことですよね。そのためにだってイエス・キリストが十字架にかかって死んでくださったんだから。で、イエス・キリストがその十字架にかかって死んでくださって3日間葬られて、そしたらその神の栄光によって、その神の力によって死者の中から蘇らされたって。それと同じように、私たちも命にあって新しい歩みをするんだって。バプテスマは、そうやって浸されて、一回死んで、葬られて、そしてそこから蘇るわけですよね。新しい私が、 神に向かって自分に向かってじゃなくて、私の肉に対して生きるんではなくて、神に向かって生きる。また、その聖霊に向かって、その生きる。聖霊によって生きる。また、信仰によって生きる私が、新しい私が、その、蘇りましたって。それは神の栄光なんですって。命にあって、で、永遠の命ですもんね。命にあって、新しい歩みをするためだって。その命の水の川川がほとばしって流れ出るようになるって。私のもとに誰でも来るんであったらって。それはその聖霊のことを言っているって。ヨハネの7章で書いてありましたね。イエス・キリストがそうおっしゃったんですよね。だからその聖霊によって私たちはその歩むんですよ。聖霊によってその私たちが支配されて、そしてその命にあってイエス・キリストを信じた時に始まるこの永遠の命、聖霊による歩み、神を満足させたいという歩み、それをするためだって。だからその罪に支配される生き方というのは、バプテスマを受けた時に、つまりイエス・キリストを信じた時にもう終わったはずなんですよ。死んだんですよ、そこで。古いそういう罪に支配されて生きる私というのは終わったんですよ、そこで。丸。もうノートに書ききれないぐらい大きな丸で書いてください。丸。終わりました。丸。デモとかないんですよ。イエス・キリストは十字架の上で完了したって言ったんです。終わったって言ったんです。キリストが終わったって言ったら終わったんですよ。で、私たちはその自分の中にあるその肉に仕えて、またその罪に支配されていく、その歩む、罪に支配されて歩む生き方っていうのは、キリストを信じたときに、イエス・キリスト、バプテスマを受けたときに、キリストの死に預かる。その時に終わったんですよ。それは、なぜ終わったかというと、イエス・キリストが道の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも、命にあって、新しい歩み、神を満足させようっていう、その、自分の罪に、自分がその罪に支配されるんじゃなくて、そのイエス・キリストが与えてくださったこの命に支配される歩み、神を満足させる歩み、聖霊による歩み、信仰による歩み、それをするためだって。五節。もし私たちがキリストに次ぎ合わされて、キリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。必ずって強い言葉ですね。で、キリストに次ぎ合わされて、キリストの死と同じようにその私が古い自分が死んだんだったら、必ずキリストの復活とも同じようになるって、同じようにキリストがその新しい体を持って蘇って、道の栄光を表したように、私たちもこの体、肉の体、不完全な体を着ていながらでも、キリストの復活と同じように、私たちは古い自分から神に向かって生きる新しい私がその蘇って、その新しい命が与えられて、その命に神に対して神を満足させるために生きるという、その歩みが、その命が私の中にあるって、必ず。もし私たちがイエス・キリストを本当に信じたのであれば、自分の罪のためにイエス・キリストが十字架にかかって死んでくださったって、それは本当に、それを信じて、バプテスマを受けたんだったら、もう私の古い自分は、古い私は、この罪に支配されている私は終わったんですよ。そこで死んだんですよ。丸なんですよ。もうちょっと説明しますよ。じゃないとちょっと消化不良だからね。ここからあと読んでいきますね。6節。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷で亡くなるためであることを私たちは知っています。7節。死んでしまった者は罪から解放されているのです。次まで行きましょう。もし私たちがキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることにもなると信じます。今、その説明したものと同じようなことが語られています。だから私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたというのは、それはどういう時かというと、いつそうなったかというと、私たちがイエス・キリストを信じた時ですよ。私たちがそのバプテスマを受けた時ですよ。もちろん、 その、私の場合はそうでしたけど、イエス・キリストのことを本当に、その、はっきり分かってなくて、自分の罪とかも実は分かってなくて、分かってたつもりだったけど、でも全然分かってなくて、それでそのバプテスマを受けた場合には、そのバプテスマを受けたというのは、それは全く思って無効ですよ。バプテスマを受けるということだけが、イエス・キリストを信じたという、そのことを保証するわけじゃないから。じゃあ、幼児洗礼とかね、生まれてそのすぐの子供に、その洗礼を授けたら、じゃあその子はずっと、そのキリストを信じたままで、その一生を終えるのかというと、そうでもないですからね。必ずしも。でも本当にイエス・キリストを信じて、そしてバプテスマを受けたのであれば、私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられているはずなんですよ。だってイエス・キリストのことを信じた後、皆さん自分のことを思い起こしてほしいんですけど、本当に心からイエス・キリストのためにまた神を満足させるために生きたいって思ったんじゃないですか。その時がはっきり分かった時に。その後のその結果とかそういう云々の話をしてないんですよ。自分のその心の中にキリストに対して生きたいという思いがあったはずですよ。私はバプテスマを受けた時に何の感動もなかったんですよ。本当にもったいないことしましたけど。意味は分かってなかったから。そう、ああ、キリストのために私行きたいとか、そういうのもなかったんですよ。でもずっと後になって、本当にその神の恵みによって、そのキリストの十字架の意味が本当に分かってきたときに、その時にバプテスマを受けたわけじゃないけども、ずっと昔に受けてたんだけども、本当にイエス・キリストのことを信じたときに、その心の深いところから、ああ、本当にありがたいなーって、この方を満足させたいなーって、私っていうよりも、その神に対して生きたいという思いが湧いてきたのを覚えてますよ。で、このイエス・キリストのその恵みやその愛を、私に対する愛を思い起こすたびに、その思いにさせてくださるんですよ。でも、私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、この二つの理由があるって。一つ目は、罪の体が滅びるためだって。だから罪と関係がなくなるはずなんですよ。そしてもはやこれ二つ目はこれもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためだって。つまりイエス・キリストを信じたのであれば、私のこの罪の体というのは滅びるんですよ。私がその罪に支配されて、罪の奴隷で、奴隷の状態というのは、その状態というのは続かないんです。そこで終わるんですよ。イエス・キリストを信じたときに。そしてイエス・キリストにつく、その死に預かるバプテスマを受けたときに、まあ、ほぼイコールの意味で私使ってますけど、キリストを信じるっていうのと、バプテスマを受けるっていうのと、そのことを私たちは知ってるって。だからその、罪に死んだ私が、罪の中に留まれるはずがないって。死んでしまった者は罪から解放されてるんでもんって。そりゃそうですよね。もし私たちがキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることにもなるって。死が同じであれば、イエス・キリストが蘇られたように、私たちもまた新しく生きることになるって。で、7節にあるみたいに、その、死んでしまったら罪から解放されるんですよ。なんか悲しい話ですけど。多くの人がその、死にたいと思うのはそこじゃないですか。あらゆるそのしがらみとか罪悪感とかパワハラとかセクハラとかそういうのでその悩みから解放されたいと思ってその死を選ぶわけでしょ？それはその死んだらそういうのから解放されるっていうふうにその考えるからですよ。本当はもっと深いんですけどね。そういう肉体的なその精神的なものだけじゃなくて本当にその罪の奴隷になってたりまた、義の奴隷になってるかっていう、その、罪と義の、その、その、領域の話ですから、本当はね。だから悲しいんですよ。でも、死んだら自由になるって。その原理は、まあ、一時的なことですけど、その、人たちに関してはね、分かってるんですよ、みんな。でも、その、私たちが、キリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることにもなるということは、これは、どういうその領域のものかというと、信仰の領域なんですよ。八節にあるみたいに、もう一回読みますけど、八節。もし私たちがキリストと共に死んだのであれば、 キリストと共に生きることにもなると信じますなんですよ。で、私がイエス・キリストを信じたときに、そして信じてバプテスマを受けたときに、この私の古い人、罪の奴隷である私、そして、その自分ってその自分の満足のために、また自分の肉を満足させるために罪を重ねていく、その私。その私は死んだって。そして新しく、キリストが蘇られたように、私が神に向かって生きる。聖霊で生きる。信仰で歩む。そのようなその命にある、その歩みを、新しい歩みを始めるんだということを、これ信じるんですよ。自動的に、ある意味そうなるんですけど、そうなっているということを信じる必要があるんですよ。お前はもう死んでいるって。その自分のその罪に支配されていた私の古い私というのは、もう死んだって。そして今私が生きているのは、イエス・キリストを信じる信仰によって、新しい命が与えられ、そして命にあって、神に向かって新しい歩みをするためだって。そのために今私はいるんだって。生かされてるんだって。
ガラテヤの2章を開いてください。2章の20節。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。
で、パウロはそのことを信じてるんですよ。不完全なその体を着てるんだけども、私はもう古い私、罪に支配される私、もう罪に振り回される私、その私は死んだって。で、今私が生きているのは、イエス・キリストを私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった御子を信じる信仰によって、またこのイエス・キリストが私に与えてくださった、その永遠の命にある、新しい歩みをするために、なぜ私が生きているかというと、その新しい歩みをするために生きているんですよ。この地上で。そう信じますって。だから、質問は、そう信じてますかってことなんですよ。そうなってますかとかじゃなくて、信じてますかなんですよ。イエス・キリストを信じてます。まあ、イエス・キリストを信じました。バプテスマを受けました。じゃあ、あなたの古い、あなたのこの古い人というのは、死んでますよねって。はい、死んでます。で、あなたは、今、どういう、歩み方をしてるんですかって。私を愛し、私のためにご自分を捨ててくださった、死んでくださったイエス・キリストを信じる信仰によって、また、イエス・キリスト、そのイエス・キリストが私に与えてくださった永遠の命にある、新しい歩み、私ではなくて神を満足させたいというその歩みを聖霊によってやってるんです。そういう状態にあるということを信じますかってことですよ。9節と10節。キリストは死者の中から蘇って、もはや死ぬことはなく、死はもはやキリストを支配しないことを私たちは知っています。これは皆さん心から同意できますか？9節。キリストは死者の中から蘇ったということ。もはや死ぬことはないということ。死はもはやキリストを支配しないということを私たちは知っていますって。同意しますか？私はしますよ。アーメン。実節も、アーメンって言えますか？なぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。アメンですよ。このように、イエス・キリストがそうだということは、イエス・キリストが死なれたということを信じてるんですよ。でもイエス・キリストが蘇られたってことも信じてて、もうもはや死ぬことがないってこと、また死はイエス・キリストを支配しないということも信じてるんですよ。そして今生きておられるのは、神に対してイエス・キリストは生きておられるということも信じて心からアーメンって言えるんですよ。このように、あなた方も私たちも自分は罪に対して死んだものであり、神に対してはキリストにあって生きたものだと思いなさい。もしくは信じなさいですよ。信仰の領域なんですよ。イエス・キリストが一度死なれて、 そして蘇られて、キリスト、その神の栄光によって。そしてもはや死はイエス・キリストを支配しないということ。それと同じように、私たちも罪に対しては死んだものであり、神に対してはイエス・キリストにあって生きたものなんですよ。それを信じなさいって。そう思いなさい。そう信じなさいって。信仰の領域です。もう少し行きますね。ですから、あなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねて、その情欲に従ってはいけません。私たちがなぜ罪を犯すかですよ。罪に支配されてないのに、もう古い私は死んだはずなのに、なぜ、繰り返し繰り返し特に、罪を犯してしまうのか。しかも、その突発的なものは除くですよ。その、罪が私たちを支配しないことを知っていますとか、それはその現在形で書かれてあるので、というのは、その、毎回同じことを繰り返すってことですよ。定期的に、もう習慣として犯している罪という、そこに留まることは絶対にできないって。でもそうしてしまうのはなぜかというと、信仰の問題なんですよ。古い自分が死んだということを信じられないので、私のこの体というのを、手足を、考えを、罪の支配に委ねちゃうんですよ。だってこれもう戦えません、私。ってこんな、その誘惑の中、こんな状況の中、神に従うなんか無理です。いや、死んだんじゃないんですか、そのあなたは。っていや、死んでないんです、実は。私の中になんかあるんです、これ。それで、だってしょうがないもの、みたいな感じで歌いながら、だってしょうがないって言いながら、その私自身のこの意志を、信仰を諦めて、私の意志を、また私の体を、罪の支配に委ねちゃうんですよ。ケーセラー、セラーって言いながら。で、私のその考えは私の体を罪の支配に委ねちゃうので、情欲に従っちゃうんですよ。肉の。そして死ぬんですよ。死ぬってごめんなさい。罪を犯すんですよ。またあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。器というのは、この日曜日やりましたね。その武器とか、まああとは楽器っていうふうにも訳することはできますけど、まあ不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を不義の器として神に捧げなさい。というのは、罪はあなた方を支配することがないからです。これ、紛れもない事実なんですよ。イエス・キリストがその死に支配されてないと同じぐらい、罪が私たちを支配することがないというのは事実なんですよ。なぜならあなた方は律法の下にではなく、恵みの下にあるからだって。だってキリストが死んでくださって、それを、そのイエス・キリストを信じる信仰によって義と認められるって。で、それによってその古い自分が死んで、聖霊が与えられて、私たちが聖霊に仕えてその命に生きるって、新しいその人の歩みができるというのは、全部神の恵みなんだって。少しここで立ち止まります。罪をあなた方を支配することがないという言葉ですけど。それでも私たちが罪を犯してしまうのは、さっきも言いましたけど、体を罪の支配に委ねてしまって、情欲にその従っていくからなんですが、その古い人が死んだのであれば、なぜそんな状況になってしまうかです。それは私たちに、この肉体を着ている限り、私たちの中に肉があるからです。罪とは違います。肉が、バタバタするんですよ。この体を着ている限りね。この体自体、この肉自体に何か悪いというか、それこれを着てるからといって正しくないわけじゃないですよ。そしたらみんな正しくないんですよ。イエス・キリストを信じたからといって、この体を着てる、続ける限り義と認められないんであれば、それはおかしい話じゃないですか。でもこの体は、その自分っていうその自分を満足させたくて、その古い人を呼ぶんですよ。古い人に、私のその、思いや、私の体を、その、向けさせるんですよ。この肉はね。だから常に葛藤があるんですよ。 でもこの13節にあるみたいに、あなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。具体的にその例えばどういうことかというと、罪を犯す前には必ずその選択ができるんですよ。この人ムカつく。わかりやすいから言いますけど。で、ここでその許すという方向に進むか、ムカつき続けて許さない苦いままで居続けるというふうなその状態にいるかというのは私たちの選択だったりするんですよ。私の肉は許したくないんですよ。でも許さないと罪になるんですよ。古い人の生き方ですよ。新しい人の生き方はムカつくんだけども、それを神のもとに持ってって、そして許すということを選んで、その許すために神に助けていただくんですよ。大丈夫ですよね。で、あなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。ではなくて、むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。どのように神に捧げるかというと、まずは、その、こういう肉が私を罪に引っ張ろうとするときに、そのときに、ここに書いてある事実を思い起こすんですよ。古い私は、この人を許さないということを選択する私は、イエス・キリストと共に十字架につけられて、もう死んで、その私はもういないって、そう信じるんですよ。ではなくて、私はイエス・キリストを信じる信仰によって、新しい命が与えられ、その命にあって新しい歩み、神が願っておられることを、その追求する歩みをするものに変えられたんだって。そうだって。これは信仰なんですよ。なので、神がじゃあ願っておられることは何かというと、許すことだって。で、そこから先、許すという力がないから、どうぞ助けてくださいって。罪を犯さないようにとかではなくて、その命に生きるために、その新しい歩みをするために主を助けてくださいって。それが実を結ぶってことですよね。その実を結ぶことであれば、何でも、イエス・キリストの御名によって求めたら神は与えてくださるんですよね。もう私たちの古い人は死んでるんですよ。なのに私たちその墓場の周りをずっといるんですよ。ぐるぐるぐるぐるぐるぐる。古い私の周りに。そして新しいその私、神に対してキリストと共にその生かされている私のもとに行こうとしないんですよ。それが信仰の領域だからですよ。デビッド・グーザックさんという人がカルブチャペルのそのティーチャーですけど、教師ですけど。牧師というか、牧師教師の人、方ですけど、その方が言うには、その、多くのクリスチャンが、チャック・スミスさんも言ってますね。本当にこの、イエス・キリストの十字架の贖いによって、その罪に対して大勝利をしたのに、この勝利を知らないって。生きてる限りクリスチャンライフを歩んでても、その本当に罪に対して、イエス・キリストは勝利を取られたって、心から、それに、アーメンって心から同意して、そして、その罪にイエス・キリストは勝利を取られたという歩みをするクリスチャンは少ないって。ずっと苦しいんですよ。この墓場の周りをうろちょろしてるから。はっきり信じてないんですよ。古い自分が死んだってことは。キリストのことを信じてるんですよ。イエス・キリストが私の罪を負ってくださったってことも信じてるんですよ。だから、その魂を救われてるんですよ。でもそれでも、その自分の肉が強くて、そしてその信仰が働かなくて、古い自分が死んだっていうことを信じられなくて、本当に新しい私が生まれ変わって、新しい私が今生きてる万歳っていうことを体験できないクリスチャンが多いって。そのデイビッド・グーザクさんっていうあの人のコメンタリーの中に書いてあったんですけど、その、まあ本当の話らしいですけど、ヨーロッパのある国で、その、まあ一つの、その国をね、支配するために、お兄ちゃんと弟が、その対決というか、ちょっと、その、誰が王様になるかっていうことで、揉めたんですって。で、その結果、弟が勝ったんですよ。で、まあ、通常だと、その、まあ、聖書でもね、私学んでるように、その、自分の地位を脅かす、王様としての、その地位を脅かす、その肉親は全部殺していくっていうのが通例なんだけども、この弟は、お兄さんのことを殺さなかったって。で、殺すどころか、その、王宮というか、の、その中に石を当てがって、 そのドアがあって、まあ、窓もあって、そこにその鉄格子とかもなければ、鍵もかかってないんですよ。普通のドアですよ。で、普通のドアよりも少し狭い。でも普通の人だったら、その、出入りすることのできる、その、ドアを置いてあったって。だからそのお兄さんが自由になりたければ、そこを開けて、外に出るだけなんですよ。でも、そのお兄さんには一つ問題があって、どんな問題かっていうと、ものすごく太ってたって。だからそのドアを通って自分が自由になるには、その少しダイエットしないといけないんですよ。そうじゃないと外に出られないぐらい大きいから。でもそのドアって言ってもものすごい細いとかじゃないんですよ。普通の人は行き来できるようなその大きさなんですよ。でも体が大きいから太ってて。それでその出られないんですよ。自由になりたければ少しダイエットすればいい話です。でもその弟は、その彼がその王座にいて、まあ最終的にはその戦いで殺されるみたいなんですけど、10年間約。そのお兄さんのもとに美味しい食事をたくさん、その毎回毎回食事のたんびに、その、持ってってたって。お兄さんは、その自分の食欲に勝てなくて、自由を得られなかったんですよ。私たちも同じだって。私たちのこの肉は、その罪に引っ張るんですよ。でも自由なんですよ、私たち。罪を犯す必要なんかないんですよ。罪を犯さなくて済むんですよ、本当は。神の方に向きさえすれば、この古い私を罪に引っ張る、そして罪を犯し続けて、その中にずっと居座る、その私、その罪に支配されて、決して自由になることのできない。次から次に悪いこととか神に従わないことをその積み重ねて、もうそのやってしまう私はもう死んだって。私たちにとっては、そのもうこれを信じるだけで自由になれるんですよ。そして心から万歳って神に対してその叫んで、そしてその神にある、その新しい命にある自由を満喫することができるのに、墓場の周りをうろちょろして、その自分のその肉に惹かれるまま自分がそこにいるんですよ。自分でその古い自分は死んで、今新しい私が生きてるんだということを信じて、それを選択して、その古い自分が死んでる、その墓場から自分を離すんであれば、ものすごい自由が味わえるはずなんですよ。でも信仰が働かないから、その自由を一生味わうことなく終わっていってしまうクリスチャンがいたりするんですよ。本当に、神が私たちの信仰を励ましてくださって、私たちが生きてる間に、本当に神の向かって万歳って、もう私をこの罪の支配から自由にしてくださった神は褒むべきかなって、そうやって生きていきたいですよ。悶々と、ああまた私はとかって言いながら、イエスキリストのことを本当に信じてないのかなとか、私は許されてないに違いないって、私もどんだけ悩んだことか、そうやって生きるのは苦しいですよ。で、サタンはそういうのを励ますからね。自分の肉も励ますし、死んでない死んでないって言うし。サタンも死んでるわけないじゃないかって。だってお前これもできてないし、あれもできてないしって、その律法で来るんですよ。律法じゃないのに。すべて恵みなはずなのに。そして世の中も、その私たちの周りの、そのイエス・キリストを信じない人たちも、信じてない人たちも、その命にあって新しく生きるってことを全く知らないから、なんでそんなことしてんねんって。なんでこんなことしないのって。こっちの方がいいよ、楽しいよ、とかって引っ張ってくるから、その肉を刺激するから、その、ああ、やっぱりあの死んだ人が恋しいみたいになるんですよ。そして、もうずっとそこに繋がれて、本当はもうそこから一歩踏み出せば、もう自由なのに。神のたくさんのその恵みと、その祝福の中、本当にその中喜んで生きていけるのに、それを選択しないんですよ。信じないんですよ、それ。だからなんか苦しいんですよ。クリスチャンやってて苦しいっていうのはそこですよ。何度もそういうところにその行くと思いますよ、私たち。私もこれからもその中を通過するでしょう。いろんなことが起こって、がっかりしたりね。自分のその肉が、あの肉に引っ張られて、神に従うか。肉に従って罪を犯すからどうすんのっていう、そのような状態になる、陥ることっていうのは何度もあるはずですよ、私も。これから先。でもその時にこれを思い出したいんですよ。 いや、私たちの自分の手足を、自分自身をまた不義の器として罪に捧げないで。選択できるんですよ。そうじゃなくて、舌の中から生かされたものとして、私自身を、その手足を神の、その義の器として神に捧げたいってそう思いますよ。あの古い私は罪にその支配されて罪を犯し続けて、もうそこから出ることができない、どんなに苦しんでも出ることができないと言ってたあの古い私はもう死んだんですよねって。そして今あるのはイエス・キリストがその死者の中から神の栄光によって蘇らされたように、私もそのキリストと共に神の栄光によって新しい歩みをして、その新しい歩みが神の栄光を表すんですよねって。その新しい歩みを し続けるために主よ、どうぞお助けください。その歩みをしている限り、私たちは神の豊かな恵みと豊かな祝福を本当の意味で、また罪の支配から自由にされて、解放されて、むしろその神の支配のもとに行って、神の愛と恵みの中に、その祝福の中に、その十分にそれを味わって、満喫して喜んでいることのできる人生を歩めるんですよ。いつも喜んでいなさい。できるんですよ。私たちが古い自分に死に続けて、いやもう死んだんです。そして新しい私に生き続けるんであれば、それを信じて、その道を選択するのであれば、そうなるはずなんですよ。15節。ここもまた、二つ目、ここからはその二つ目の質問ですね。それではどうなのでしょう。私たちは律法の下にではなく恵みの下にあるのだから、罪を犯そうということになるのでしょうか。これも同じ考えですね。だから私どうせ恵みのもとにいるんだったら、神はどうせ許してくれるんでしょうって、罪を犯しながら主を許してください。これ今から私悪いことしますけど、あなたが願っていないことだとは重々承知してるんですけども、主よ、どうぞその罪も許してください。あなたは私の罪を全部許してくださったということを、本当に恵みとして私に与えてくださっているので、これから犯す私の罪も主よ、どうぞ許してくださいということになるのでしょうか。絶対にそんなことはありません。そんな考え捨ててしまえって、もう根絶やしにしなさいって、そんな考えがあるんだったら。16節、あなた方はこのことを知らないのですか。あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至るのです。二つに一つですよ。罪の奴隷になって死に至るか、従順の奴隷となって義に至るかです。中間っていうのはないです。でも罪に死んだのであれば、キリストと共に。私たちは罪の奴隷として生きて、そして死に至ることは決してないんですよ。イエス・キリストが死の支配からその自由になっているように、その死の支配を全く受けることがないように、もし私たちがイエス・キリストを信じたのであれば、私は古い自分は死にましたから、そこから自由になっているんですよ。死の支配からは。もしくは従順の奴隷となって、イエス・キリストに従うとか。新しい歩みっていうのは神に、その神を満足させるために神に従うっていうその従順ですから。の奴隷となって義に至るのです。だ信仰によって義と認められた。イエス・キリストのその十字架の贖いの技によって私は義と認められた。それによってその喜びが私たちに与えられるんですよね。感謝が与えられるんですよね。なんてありがたいって。恵みがわかると、本当にその自分ではなくて、神が一方的に私を愛して、一方的に神が私を許したんだということがはっきりとわかると、その神に対する感謝が生まれて、神に対する愛が生まれて、それゆえに従順が生まれるんですよね。信仰の従順というのはそういうことですよ。キリストを信じたら、当然のように従順というのがついてくるんですよ。キリストの愛とか、神の愛とかがはっきりわかればわかるほど、私は神に対して従順になっていくはずですよ。そして私たちは義と認められて、そして永遠にわたって義と認め続けられるんですよ。17節、神に感謝すべきことには、あなた方は元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となったのです。だから伝えられた教えの基準というのは、これは義と認められるのは、その信仰によるってことですよ。またイエス・キリストのその十字架の贖いの技によって、 私の罪は全部、キリストによって負ってもらえたって、そしてそれが許されるってことですよ、信じたら。恵みの福音についてですよ。それを本当に心から信じた、心から服従してそれに、ああ、その通りですって。そして罪から解放されたんですよ、私たち。そして義の奴隷となったんですよ。つまりその義の支配、恵みの支配に身を委ねるものになったんですよ。以前は罪の支配に身を委ねるものでしたよ。そして情欲に従って生きるものでしたよ。でも今はこの義の奴隷となって、義また恵みのその支配に自分の身を委ねて、自分の肉に引っ張られてその罪の奴隷になるんじゃなくて、その聖霊に引っ張られて義の奴隷、神の恵みのサイドに居続けるという、恵みのもとに居続ける、イエスキリストのもとにその居続けて、その義の奴隷となったんですよ。で、私たちはその私たちの体を、私たちの考えも、すべて私たち自身をその義また恵みの支配に委ねてるんですよ。あなたにあとお任せしますって、体をボーンって投げ出すような感じですよ。そして聖霊に従って、またイエスキリストに従って、もちろん神に従って生きてるんですよ、私たち。元は罪の奴隷だったんですよ。でもイエス・キリストが十字架で死んでくださったことによって、イエス・キリストの中でもうその罪に支配されるというか、その死に支配されるということはもう終わったんですよ。贖いの技も終わったんですよ。私たちがすべきことは、そのことをイエス、その信じるということですよ。私のその罪の支配も、私がその支配に、罪に支配されている状態も、イエス・キリストを信じたことによって、それは終わったって。古い自分が死んだ、丸っていうことを信じ続けることですよ。そして今は、義の支配の中にあって、神に対して生きてるんだって。イエス・キリストが与えてくださった、その命、永遠の命の中に、私は生かされてるんだって。19節、あなた方にある、肉の弱さのために、私は人間的な言い方をして言います。あなた方は以前は、自分の手足を、汚れと、不法の奴隷として捧げて、不法に進みましたが、不法というのは愛がないということですね。今はその手足を義の奴隷として捧げて清潔に進みなさい。あなた方の中にある肉の弱さ、私たちには肉があるんですよ。で、その肉の弱さ、私たちにある肉の弱さというのは、まあ、言い方は逆になってしまうんですけど、ある意味肉の強さというか、あまりにも肉が強すぎて信じることができないんですよ。私がその恵みの支配の中にあって義の奴隷となっているっていうこと、義に支配されているっていうことが理解できないっていうか、その信じることができないんですよ、肉が強すぎて。で、古い自分が、古い私は罪にその支配されていた私は、もうイエス・キリストを信じた時に、もうこれは死んだということを信じるのが弱いんですよ。もう肉の体を着てなければそんな弱さないんですよ。もう 100% 信じてるんですよ、心から。だってもう新しい自分ですからね。そして神に向かって、信仰によって、またその聖霊によって、神を満足させたいというその歩みを歩んでいる私が今いるんだって、今生きてるんだということを、その信じる。それを意識し続ける。それを保つことができないんですよ。肉があるから。あなた方の中にある肉の弱さのために言いますけどねって。本当にその信仰が萎えてると、こうやってそのパウロが言ってるみたいに、今はその手足を義の奴隷として捧げて、清潔に進みなさいって。もう強く進められないと、ある意味命令として。私たち聞けないんですよ。本来、パウロから、その、強く進められることなしに、私たちは自発的に神に対して、私自身を義の奴隷として捧げて、清潔に進ませるだけのネタはあるはずなんですよ。でも、あまりにも、その私たちの肉が強すぎ、もしくはその肉の体が弱いので、神に向かって生きるという意味で。で、信仰が働かないから、だから、その、イエス・キリストのその十字架の、技に対して、贖いに対して、心から感謝できなくて、心から喜んでいられることができなくて、その自発的な応答っていうのが出てこないんですよ。だから、あなた方にある肉の弱さのために私人間的な言い方しますよって。こうやって強く進めないと分かんないでしょって。でも本来は分かるはずなんですよ。 イエス・キリストを信じる信仰を与えてくださったら、新しく生きるその理由も、その動機も与えてくださるんですよ。で、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのですから、私たちもまた互いに愛し合おうではありませんか。互いに愛し合うというのは神の命令だし、神の命令を守るということは神を愛するということですよ。本当に本当で、その私たちがはっきりと分かったら、誰からも進めることなしに、もう神が私に直接進めてくださって、私に与えてくださっている聖霊が私を突き動かしてくださって、自発的に私自身を義の奴隷として捧げているはずなんですよ。でも信仰が萎えてくると、そういうのもぶっ飛んでしまうから、こうやって強く進められたり、もう命令されたりする必要があるんですよ。罪の奴隷であったときは、あなた方は義については自由に振る舞っていました。葛藤なかったでしょ？今あるような葛藤。イエス・キリストを信じた後、全く葛藤がなくなるって、それは嘘ですよ。むしろ葛藤が始まりますよ。こんなに自分嫌ったことないですもん、私。イエス・キリストを信じる前。私、自分のこと大好きだったから。で、人の前にも私はナイスガイなんだ。100% 私はその人からなんていうのかな、受け入れられるという、その自信みたいなのも、恐ろしい自信もあったから。私は、変なやつじゃないって。みんなから好かれるキャラが思ってるはずだって。そういうものだっていうことを、過信してたというか、自信を持ってた時ありますもん。だっていろんな自分をもちろん偽ってるんですよ。でもそんなことできちゃう私もすごいみたいな感じで、もうわけのわからないその自己像というか、その自我が膨張してる時ってありましたもん。過信しすぎて自分の自信に溢れて。で、その時に何の葛藤もないですよ。何をしても自分のこの罪悪感っていうのはほぼ感じないんですよ。だから自由に、義については自由に振る舞ってたんですよ。罪の奴隷の時には。だから今葛藤があるということは、その選択で悩んでるということは、イエス・キリストのことを信じてるから、イエス・キリストに従っていきたいから悩むんでしょ？葛藤があるんでしょ？それがクリスチャンライフとして新しい歩みをするものとして当たり前でノーマルなんですよ。それがないクリスチャンライフっていうのは嘘ですよ。苦しみもすべてなくなる。それは嘘ですよ。でもその苦しい中、その葛藤の中、神の助けによって、本当にこの苦しみを通り抜けることができて、そして実を結ぶことができるというのは、それを体験していくのが新しい命であり、クリスチャンライフの醍醐味じゃないですか。もしね、クリスチャンになって、その夜寝て、次の朝起きたら、もう天使みたいになってるっていう人が、そういう風になってるんであればね、自動的に。何の葛藤もなく。世界中の人がクリスチャンでしょ、今頃。明らかに変わるんですもん、天使みたいに、この人が。でもそうやって清潔に至るまでの道っていうのは、その罪の奴隷であって、悩んで苦しいと、ごめんなさい、自由に振る舞っている私から、自分の手足を、また自分自身を義の奴隷と捧げて清潔に、進むというまでの、この間っていうのは、インスタントには起こらないんですよ。インスタントラーメンみたいに3分後には起こらないんですよ。十字架と同じじゃないですか。十字架っていうのは、この地上に存在している、処刑の死刑の方法で一番むごい方法ですよ。なんでかというと、すぐ死なないからですよ。ギロチンとか最高ですね。自分が殺されるんだったらですよ。イエス・キリストを信じる信仰によってね、お前も殺されるってなったらもう、お願いします、ギロチンでお願いしますって言いたいですよ。一瞬で終わるから、バーンって。気がつかないうちに終わります。電気ショックとかだとちょっと痛いかもしれないし。ギロチンとかも一瞬ですよ。ボンって終わり。はい、終わり。十字架は悲惨ですよ。長い人は3日とか4日とか、ずっとこの苦しみの中、いないといけないんですよ。ずっと生きてるんですよ。私たちもそのイエス・キリストの死に預かるバプテスマを受けたんですよ。そこで死んだんだけども、そこから信仰を働かせて、本当に清潔に至るまでのその道を歩み続けて、そこに最終的に至るまでには、その苦しみというのを、ある意味通っていく必要はありますよ。そうやって一個一個型をつけていくんですよ。この私はもう死んで終わり、はい終わりっていう。 でもまたムクムクっていうその自分の罪が、ごめんなさい、自分のその罪はもうね、そのイエス・キリストが追ってくださって自分の中にはその神は認めてられないんだけども、肉がその罪に引っ張るから、肉なんですよ、要するに。私が罪人だからではなく、私が肉だからですよ。で、それで信仰が働かないから、それに負けて罪を犯すんです。でもそこにじゃあ留まっていいのかっていうと、恵みだからといって、そうではないという話です。で、そこで悔い改めて罪を犯しても、じゃあもう一回一からやり直すことができるんですよね。その神の恵みによって。21節、その当時今ではあなた方が恥じているそのようなものから何か良い実を得たでしょうか。それらのものの行き着くところは死です。もう普遍の事実ですよ。絶対に変わることはない。いや、確かに恥じてますよ。いろんなことを。いろんなところで節操がなかったり。いろんな愚かなことをしたり、いろんな愚かなことを話したり。そのようなものから何か良い実を得ましたかって。何にも得なかったですよ。虚しい限りですよ。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る実を得たのです。その行き着くところは永遠の命です。だから清潔に至る実というのは、神の奴隷となったということをその聖霊が与えられているわけだから、その実というのは、御霊の実で、それは愛なんですよね。だから私たちのその愛するという神を愛し、互いに愛し合うというこの新しい歩みというのは、その先にあるのは何かというと永遠の命ですよ。これも普遍の事実です。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださるプレゼント、賜物は私たちの主、キリストにある永遠の命です。永遠の命はプレゼントですよ。与えられるものですよ。自分で獲得するものではなくて。何故に与えられるかというと、イエス・キリストゆえに与えられるんですよ。キリストが私の罪のために死んでくださったから。そのことを信じるんであればプレゼントを受けるんですよ。私たち、古い自分はもう死んだんですよ。罪の中に生きる私は死んだんですよ。罪を犯して、その中に留まり続ける私は死んでるんですよ。で、罪をペットにとして飼うことはできません。笑ってますけど。大丈夫ですか？理解できてるのか、できてないのか、わからないですよね。私、この罪にはコントロールできてますって。この感情は、私は大丈夫ですって。こうやってムクムクってこの人に怒りたい。そしてまた、まあ、性的なこととかも全部含めて、このムクムクっていうのは私は大丈夫です。これをハンドル、それをうまく取り扱うことはできますって。ここまで私はそのムカつきますけど、これ以上はいきません。ここまで私はその誘惑されても、そこから先一歩先に進むことは私はしません。それはとても危ないですよ。そうやって生きてきたのが古い私じゃないんですか。怒ったままで痛いという。憤ったままで痛くて苦いままで痛いその私っていうのも死んだはずなんですよ。そこにそのそそられてる、そこにその、それを少し楽しみたいと言ってる時点で、これはその古い自分が、その死んだはずの自分が、その私の中にある肉が、その古い私を呼んでるんですよ。で、ペットとして飼って、それでそのなんかスリルみたいな、そのなんかワクワクみたいなのを、そしてその苦いのうーんっていうその怒って痛いっていうのはありません。私ありますよ。娘に対して怒り続けて痛いっていう。許したくないという時に、もっとこの、もうちょっとこの怒りの感情をぶつけたいみたいな。でもそれは古い人で死んだはずなんですよ。だその時に手立てとしては、古い私を呼ぶ私の肉がいますって。あいつはもう死んだはずですって。罪に生きる。怒り続けて、また苦味をずっと持ち続ける。ずっとその許さないでいる私は死んだはずです。そして新しく許して、神の愛で、その愛していく私が生きているはずです。主とそのことを思い起こさせてください。そうやって毎回、その自分の肉が、その古い人を呼ぶときに、あいつはもう死んでるんだって。そうやって神に助けを求めていく必要ありますよ。死んだことを、その、信じる信仰を与えてくださいって。 そしてその古い自分を満足させるんじゃなくて、あなたを、神を満足させるために、私に力を与えてくださいって。そうやって戦うんですよ。私たち。でも古い自分は死んでるんですよ。もう罪に、もはや罪に支配されることはないんですよ。もし、その慢性的に、神の前に正しくないことをしているのであれば、もう今すぐにでもそれをやめた方がいいですよ。そうやって墓場の中にずっと自分が留まってたら、下手すると罪に食われるから。そしてその自分自身もせっかく新しくされたのに、その自分を、その自分で墓場に埋めることになりますよ。そうじゃなくてそこで気がついて、ああって。これは私の古い私だって。この罪を喜ぼうとする、楽しもうとする。神が願ってないことを喜ぼうとする。楽しもうとする、これは古い私だって、これ死んだんだった、そういえば。本当に古い自分に死んだということを信じ続けられますように。そして新しい自分に、新しい命に生きる私がいつも生きているということを信じ続けられますように。毎回その、選択しないといけないときに、古い自分か、新しい自分か、墓場に戻ることがないように。本当にいつか、もう今にでも、私たちが神に会って、神、イエス・キリストが私の罪のために死んでくださったということをはっきりと分かって、そしてその自分はもう罪の奴隷ではなくて、その義の奴隷として、新しく生きることができるんだって、万歳って、心から、本当に喜びに溢れて生きていくことができるように。苦しいよ、苦しいよ、クリスチャン苦しいよって言うんではなくて、本当に喜んでいられるように。私たちの信仰神が励ましてくださいますように。祈ります。天のお父さん。で、あなたのその救いの技が、私たちの贖いの、私たちに対する贖いの技が、本当に完了してて、もう終わっていて、そして、その私の古い私はもう完全に死んでいるということ。本当にありがとうございます。イエス・キリストが十字架でについて、ついて死んでくださったこと。そのことによって、私、古い私は死んだ。そのことを信じる信仰によって私は古い私は死んで、神に向かって命に新しく歩む私が今生きているんだということを、もっともっとはっきりと、信じることができますように、どうか信仰を与えてください。信仰を増し加えてください。信仰を励ましてくださいしょ。お願いします。そして本当にその罪から自由にされたということを、肉を抱えていますけども、罪に引っ張られる性質はまだありますけども、でも本当に罪に対して、私はもう、その支配されることなく、私は罪に対してその自由なんだということ、もう全くそこから自由にされてるんだということを、本当にその理解することができますように、信じることができますように、信じ続けることができますように、ちょっとどうぞ助けてください。そしてあなたに対して生きるその歩みを続けていくことができますように、主どうぞ信仰を励ましてください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。